私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
ある学者が他の学者と学問的な討論を行いたいと思えば、彼は自分の主張を帝大の形にまとめて、これを公にする必要があった。印刷術が発明されるまでは、これが唯一の方法とされ、一般的だったのは大学の掲示板に掲示することであった。ルターに関するとある辞典は、ルターの生きた16世紀当時の習慣についてこのように書いています。ですから1517年10月31日、ルターがいわゆる95箇条の帝大を宗教大学掲示板として用いられていたウィッテンベルク城教会の扉に掲示したと言われ、それが宗教改革のきっかけとなったとされますが、当時としてはごく普通のことであったのでした。さらに先に触れた辞典は次のように書いています。この帝大の誘引となった直接のきっかけは、ローマの聖ペトロ大聖堂建設のためドミニコ会修道士テッツェルをして、各地で大体的に販売していた食友情であった。画像を写していただきたいと思います。これは食友、一般に免罪符っていうんですけども、罪を免ずるではなくて罪の罰をこう償わなくちゃいけないんですけれども、その償いを、眺めるということですから、食友情というのが、正式なものだと思います。これは、ルターの時代、ですけれども、宗教改革の、30年ほど前のトルコ戦争のために発行された食友情で、羊皮紙で、作られたものであります。これは、特別な形式のものだと思いますけれども、一般にはこれのような紙に、書かれたもの、であったようです。ありがとうございました。さらに続けます。領内での販売を認めなかった領主フリードリッヒの措置にもかかわらず、隣の領地に出向いてでもこれを入手している教区民の姿を見て、ルターは食友情に寄せる民衆の偽りの信頼の危険を憂いた。民衆の偽りの信頼の危険を憂いたとありましたが、定年教師の徳善義和先生の著書にその場面について一つの例が具体的に記されています。ルターがウィッテンベルグの街を歩いていると、道端にぐてんぐてんに酔っ払った男がいます。その男に向かって、そんなに酔いつぶれるほどにお酒を飲むということは良いことではない、酩酊だと教え諭すと、その酔っ払いが懐から一枚の巻いた紙を取り出して、ご心配なく、私にはこれがありますと言った。ルターについて私たちは、大学教授である神学者であるということを知っていますが、本人が自分について言うならば、何よりまず自分は牧師であるとしたに違いありません。宗教改革への出発は神学的な声高な主張によってではなく、一人の牧者の牧会上の危機感によったのでした。その危機感から、ルターが当時の慣習に倣って公開した95箇条の帝大は、その正式名称を職友の効力を明らかにするための帝大と言います。 食友の効力、すなわち食友情を手に入れることによって罪の償いを免れるとか教えた偽りの信頼に対する危険に対して、そのようなものに効力はないと主張しているのであります。その第一条は次のように始められています。私たちの主である、死であるイエス・キリストが悔い改めなさいと言われた時、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのである。キリストは私たちが悔い改めることを求めたのであって、悔い改めることではなく、それから逃れることを教える食友情の販売はキリストの命じられていることに反していると言っているのであります。聖書にその根拠を求め、キリストによる恵みに焦点を当て、信仰を通して救われる福音の意味について明らかにすべく、ルターは問いかけていったのでした。聖書のみ、恵みのみ、信仰のみ、これを宗教改革三大原理と言います。もちろんこれはルターがそのように言ったわけでありませんから、順番はどうでもいいと言いましょうか。ルーテル神学院大学神学校では信仰のみから始まって、そしてルター研究所は聖書のみから始まる。まあ私も、私どもの教会のホームページでも聖書のみと始めまっております。のみという言葉が、まあ、その特徴であることがわかります。でルターはこののみという表現を意図的に使っていたようであります。例えばルターは自ら翻訳したドイツ語訳聖書であえて原文にないのみを加えた箇所がありました。それはローマの信徒への手紙3章28節になります。私たちが手にしている新共同訳聖書では、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰による、このようになっています。まあ、いわゆる信仰義人について触れている箇所であります。まあ、これはこれで十分な訳だと思うのですが、ルターはここを人は律法の技によらず信仰のみによって義とされる、このようにのみと加えて訳しているのです。このことについて批判された時、ルターは次のように答えて言います。原点にこの語が出ていないことは私もよく知っている。我々が二つの言葉を、事柄を対立させておいて、一つを認め、そして他を退けることを明らかにしようとするときは、いつでものみという語を用いると答え、一般的な例をいくつか挙げるのです。そして次のように締めくくっています。対比を明らかにするために、ないとか一つもないのに対立させるのに、我々はのみという言葉を持っている。このことから、ルターはのみという言葉を、対峙している言葉を退けるために、しかも徹底して退けるために用いたことがわかります。先ほどの聖書箇所で言うならば、人は律法の技によらず信仰のみによって義とされるとあえてのみを加えているのは、律法の技による義、救いという誤解を徹底的に退けるためであったのであります。同じように 聖書のみ、恵みのみ、信仰のみという三大原理にも当然対立するものを徹底して退けるために他なりません。聖書のみは当時の教会が持つ絶対的な権威や伝統慣習を退けるためであり、恵みのみは神がキリストの十字架によって私たちの罪人を救われる恵みのみであって、それ以外のすべて人の力や行いによって獲得するかのような教えを退けるためである。信仰のみは人が救われるのは信仰と良い行いとした当時の教会の教えから、良い行いを救いの条件から徹底して退けるためであったのです。そしてそれ以上に聖書に、恵みに、信仰にしっかりと焦点を合わせることを目的としたに違いありません。それらこそ神が福音について私たちに明らかにしているからです。さて、ニューヨークリハビリテーション病院の病室に書かれたある患者の祈りについて、先週の説教で再度ご紹介いたしました。ですからここで改めて全てをご紹介することは避けたいと思います。ただ思い出していただきたいのは、この人が祈りによって強さを求めたのに弱さが与えられ、豊かさを求めたのに貧しさが与えられ、健康を求めたのに病弱が与えられたという事実についてであります。その様子は、すべてこの人の願いは聞き届けられたかったのだと私たちには思われました。しかしこの人はその祈りを閉じるにあたって、願いはすべて聞き届けられたと言っていたのです。つまり人が祈り求めたことと神が与えられたこととの間には大きな隔たりがあり、願い自体が否定されたかのように見えるのですが、神が与えられたことを一つ一つに意味が添えられていたことが分かったのでした。それは祈り求めたものとは確かに違うのですが、しかし慎み深く従順であるように、より良きことができるように、神の前にひざまずくように、あらゆることを喜べるようにと、神によって意味が添えられ与えられたことが最もふさわしい答えであったことを明らかにしているのです。そして神が与えられたその意味こそが、この人が心の底から求めていたことであったと祈りを通してかえって気づかされるに至ったのでした。ですからこの人は、求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられたと言っているのです。福音の日課に目を向けてみましょう。今年の宗教改革主日に与えられた福音の日課において、主イエスは幸いであると繰り返しています。ある英語訳聖書では、幸いであるというところをハッピーと訳しております。ハッピーは、幸せ、嬉しい、満足したなど幅広い意味を持つ言葉でありますが、いずれにしてもその人自身が主観的に感じていることを表現しているという点で共通していると言えるでしょう。しかしヘブライ語に見られるこの言葉の意味合いは、主観的な幸いではなく客観的な幸いであるというのです。それに従って、ブレスト、すなわち 祝福という訳が適当であると考えられます。多くの英語訳聖書がこちらを採用していることからも明らかです。また日本語訳聖書では、表現が難しく、現在のような形になっているのですが、今日の場合語順が意識される必要があると思います。どういうことかというと、原文を直訳すると次のような語順になっているからです。祝福され心の貧しい人たち、天の国は彼らのものである。つまり神の祝福が第一に来ているのです。今日イエスが教えられている言葉で大切なのは、あなた方が祝福されている、何よりも先にあなたは祝福されているという事実であります。そして具体的な理由が、天の国はその人たちのものであると添えられているのです。続く祝福も、その人たちは慰められる、その人たちは地を受け継ぐ、その人たちは満たされると具体的な理由がそれぞれに添えられているのです。私たちの目から見ると、心の貧しい人、悲しむ人、柔和な人、義に飢え渇く人々は幸いとは程遠いものだと思えるのですが、まず何よりもその人たちは神様の祝福に満たされている。そこからこの教えは始められているのです。私たちはそれぞれの人生、幸せを求めて生きてきたことでしょう。しかし人生を振り返りますと、喜びの時だけではなく、悲しみも苦しみも経験するものであります。そのような時に、神はおられないのでも、神に見捨てられたのでもなく、神がその苦しみや悲しみの中にある私たちに働きかける、その時なのであります。そして何よりも私たちは第一に神様の祝福を受けて、この世に生を与えられているのであります。先ほど触れた詩の祈りでは、主観的に祈り求めたのですが、与えられた神の答えはそれらとは全くと言っていいほど反対に思われることばかりでした。それは主観的な祈りに対し客観的な答えが与えられたということであります。しかも与えられた客観的な答えは、祈る私たちと同じ人間による客観性ではなく、私たちを高く超えた神による客観性、私たちの主観を超え、最も良いものを最もふさわしい時に与えられる神の主観に他ならないのです。私たちが幸せとされるのは、幸いであると祝福してくださる方が絶えず共にいてくださることを知って、全てを委ねて人生を歩み続けることに他ならないんです。私たちの主観によってではなく、ただ神の主観によって、人生のそれぞれの場面で与えられる答えをいただいて生きることこそ神の恵みですから、私たちは恵みのみ、その他の何者にもよってではなく、ただ神の恵みに信頼して生きるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。